5. 施設のイベント。堀金地域家庭教育講演会、ノーマライゼーション、堀金公民館内、堀金地域課地域担当、電話 72-5796、ファクス 72-4900、障害を持った皆さんで結成された楽団ケセラの演奏と講演会を行い、障害の有無によって分け隔てられることのない社会の実現について考える機会とします。日時8月20日土曜日午後1時30分から3時、場所堀金総合体育館サブアリーナ、申し込み不要、託児希望者には託児2歳児以上があります。8月10日水曜日までに堀金公民館に申し込みください。電話 72-5796。 青少年育成講演会、穂高公民館内穂高地域課地域担当、電話 82-5970、 ファクス 82-3990。 目が見えないハンディに負けず夢を追いかける竹内正彦さんの講演会です。日時8月23日火曜日午後1時30分から3時、場所穂高交流学習センター未来多目的交流ホール、演題私の歩んだ道、見えないから見えたもの。講師竹内正彦さん、岡山県岡山盲学校講師、定員約200人、参加費無料、申し込み不要。人権教育講演会、三里公民館内三里地域課地域担当、電話 77-2109、 ファクス 77-6060。 働く人の人権とワークライフバランスについて講演を行います。日時8月5日金曜日午後1時30分から3時、場所三里公民館講堂、対象市内在住の人、演題働く人の人権とワークライフバランス、講師上野隆之さん、松本大学総合経営学部教授、参加費無料、申し込み不要。夕涼みセミナー受講生募集、豊品公民館内豊品地域課地域担当、電話 72-2158、 ファクス 73-6401。夕涼みを兼ねて次の通り講座を開講します。日時8月2日火曜日午後7時から8時30分場所豊品公民館大会議室、対象市内に在住または通勤通学している人、講義俳句の楽しさ、講師小林孝子さん、現代俳句協会会員竹編集長、参加費無料、申し込み不要。県政ホール美術講座、陶像鏡像の彫塑制作、六山公園県政ホール、電話 82-0769。 陶像鏡像の制作による生命表現と石膏取りの技術講習を行います。日時8月25日から9月22日の毎週木曜日午後1時から4時、石膏取り9月24日土曜日から26日月曜日午前10時から午後4時、場所県政ホール研究室に、講師細谷美穂さん、参加費6500円、モデル代含みます。定員10人程度、先着順です。申し込み7月25日月曜日から8月20日土曜日までに県政ホールへ電話で申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時。電話 82-0769。 豊品近代美術館の催し、豊品近代美術館、電話 73-5638、 ファクス 73-6320。 夏の企画展、高橋貞夫木彫&彫彩展および詩に学ぶ木彫作家7人展、 大町市出身の彫刻家高橋貞夫の作品を紹介します。同時に手仕事や吉兵衛、松田富幸らによる七人展を開催します。日時8月2日火曜日から30日火曜日、開館時間午前9時から午後5時、休館日8月8日月曜日、12日金曜日、15日月曜日、22日月曜日。場所、美術館新館大展示室、本館2階展示室。観覧料、一般500円、大学生高校生300円、中学生以下無料。なお20人以上の団体料金、一般400円、大学生高校生200円。ナイトミュージアム、コンサートを聴きながら作品鑑賞をしませんか。日時8月5日金曜日午後7時30分から9時。出演者、ピアノ福井雄大、パーカッション湯立翔也、いずれも名古屋音楽大学大学院。場所、美術館回廊。参加費無料、別途入館券が必要です。ガラスのシルエット、池内康介によるガラスのインスタレーションをご覧ください。場所、美術館1階中庭、友の会手仕事クラブ。簡単で可愛いカントリードールを作りましょう。日時8月4日木曜日午前9時30分から正午。場所、美術館オリエンテーションルーム。参加費一般1300円、友の会員1200円。講師、平田米子さん、友の会。持ち物、裁縫道具。定員20人、先着順です。申し込み、7月26日火曜日から豊品近代美術館へ電話で申し込みください。受付時間は午前9時から午後5時。電話 73-5638。 上京義民記念館の催し、問い合わせ、上京義民記念館、電話 77-7550、 ファクス 77-7551。 義民を訪ねて18、臨時講座、上田藩百姓一揆の青木村、受講生募集。江戸時代、最も多くの百姓一揆が起きた信濃の国の中でも藩別1位の上田藩、その多くが青木村を発端としていることに注目して講師の講義を聞き、現地を見学します。日時、9月7日水曜日、午前8時から午後5時。集合場所、上京義民記念館ロビー。見学地、青木村歴史資料館、宝暦義民の墓、上田城跡、ほか。講師、青木村義民研究者。定員20人、抽選です。参加料1500円程度、昼食代、入館料、資料代等です。持ち物、飲み物、雨具、資料等。申し込み、8月21日日曜日までに電話かファクスで申し込みください。抽選の結果は8月25日木曜日までに申し込み者全員に連絡します。電話 77-7550、ファクス 77-7551。 第9回ニレフォトクラブ写真展。本年のテーマは光と影。13人の会員それぞれがテーマに沿って撮影した写真作品約30点をお楽しみください。日時8月2日火曜日から28日日曜日。時間午前9時から午後5時、28日は午後3時まで。場所、上京義民記念館企画展示室。入館料無料、常設展は有料です。休館日月曜日、祝日の場合はその翌日。第5回田淵幸雄賞写真作品公募事業。田淵幸雄記念館、電話 72-9964、 ファクス 88-2010。 受賞作品展、公募作品88点の中から選ばれた田淵幸雄賞受賞作品及び特別賞4作品を展示公開します。日時 8月9日火曜日から9月4日日曜日、場所田淵幸男記念館地下展示室、時間午前9時から午後5時、休館日月曜日、祝日の場合は開館、祝日の翌日。入館料高校生以上300円、市内在住の70歳以上の人は無料。記念講演会、写真評論家の飯沢幸太郎さんによる記念講演会を行います。日時8月11日木曜日午後3時40分から4時40分、場所ビレッジ安住の研修棟、演題田淵幸男と田淵幸男賞、講師飯沢幸太郎さん、写真評論家、第5回田淵幸男賞写真作品公募選考委員長、定員90人、先着順です。入場料無料、申し込み不要。宝くじ、一般財団法人自治総合センターの助成で備品を整備しました。明石名地域の宮中区では、一般財団法人自治総合センターが実施しているコミュニティ助成事業を活用し、区民のコミュニティ活動に必要な備品を整備しました。この助成事業は宝くじの受託事業収入を財源として実施されており、宝くじの普及広報を行うこと、コミュニティの健全な発展を図ることを目的に、自治会等のコミュニティ活動に必要な設備の整備に助成をしています。問い合わせ、地域づくり課、まちづくり推進係、電話 71-2494、ファクス 72-3176。高橋節郎記念美術館の催し、安住の高橋節郎記念美術館、電話 81-3030、ファクス 62-0551、夜のミュージアム、延長無料開館&コンサート。ジャズコンサートを鑑賞した後、安住の花火を見学します。当日は午後5時から入館無料、午後9時まで開館を延長します。日時、8月14日日曜日、コンサート開演、午後6時から7時。場所、コンサート、美術館中庭、雨天時はメディアフォーラム。花火見物、美術館駐車場。出演、モダンデュークス、テナーサックス、宮坂浩一、ピアノ、中田光雄、ベース、小沢幸太郎、ドラム、宮坂和則。入場料、無料。申し込み、不要。なお、コンサート、花火見学のみ参加も可能です。演奏曲目、サマーサンバ、早春風ボサノバ、ほか。企画展、高橋節郎の軌跡、出会いと初期作品、記念講演会。開催中の企画展に合わせて講演会を開催します。聴講は無料です。日時、8月21日、日曜日、午後2時から3時。場所、美術館母屋。講師、信濃美術館学芸科研究主幹、瀬尾則明さん。演題、高橋節郎の周辺、東山会議と石井白亭を中心に。申し込み不要。アンサンブル芸言出前ミニコンサート、穂高交流学習センター未来、電話 81-3111、ファクス 82-0966。 堀金支所三里公民館竣工を記念して開催します。また明石名子どもと大人の交流学習施設ひまわりでも開催します。ひまわりのコンサートの後には上映会も開催します。上映会の詳細は後ほどお知らせします。日時、場所、8月3日水曜日午後1時30分から2時、ひまわり2階ハーモニーホール。8月4日木曜日午前9時45分から10時15分、堀金支所1階市民ロビー。8月4日木曜日午前11時30分から正午、三里公民館講堂。入場料無料、申し込み不要。休館日月曜日、月曜日が祝日の場合はその翌日。この目で見たい 4000年前の縄文人、里帰りした赤品北村遺跡出土の縄文人骨、豊品郷土博物館、電話 72-5672、ファクス 72-7772、長野県立歴史館から県内各地を回る巡回展、長野県の遺跡発掘2016に先駆け、協賛展示として縄文時代の遺跡である赤品北村遺跡から出土した人骨をテーマにした展示をします。市の宝ともいえる実物の縄文人骨や土偶などの重要な出土遺物を通し、安曇野における縄文時代の実際を紹介します。日時7月23日土曜日から11月6日日曜日、場所豊品郷土博物館1階エントランスホール、入館料大人100円、なお20人以上の団体料金は80円です。中学生以下、市内在住の70歳以上の人は無料。休館日月曜日、月曜が祝日の場合は開館、9月20日火曜日、10月11日火曜日、なお巡回展長野県の遺跡発掘2016の会期は9月3日土曜日から10月16日日曜日です。再発見安曇野の文化その52、文化課博物館係、電話 71-2465、 ファクス 71-2338。 狭森、その昔生まれたばかりの幼児は生死の淵にいる弱い存在と考えられていました。そのため肉体も魂もこの世に定着させるためのさまざまな儀礼が行われてきたのです。例えば魔物は背中から来ると考えられていたため、無防備な背中には着物の縫い目の目が必要でした。幼児の着物には縫い目がないため、それに代わる狭森を縫い付けて悪霊から守ろうとしました。狭森には麻の葉、メカゴなどの模様や布を三角形に縫って、その中にお守りを入れるものなど様々な形態がありました。